よしなしごとラジオ。
よしなしごとラジオ。
よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている。そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオやって。よしなしごとラジオ。知らん。
はい、始まりました。よしなしごとラジオです。今回お届けするのは私トミーと
ウッチーと
タギーです。
お願いします。
お願いします。
お察しの通り、2本撮りの2本目でございます。
これなかなか入れ替えの大変や
ファミレスからね。
ファミレスからお送りしておりますが、
はい、なんですけども今回ね、まあ珍しい目で、はい、タギーさんとウッチーさんが一堂に会するっていうことが結構機会としては少なかったので。
いや本当にそうですよ ね、
そうね、
うん、
まあ職場でこの間あったけど
そういうね逆のことはあ
るけど、逆のやつね、なんか予期せぬやつ、
そういう絡みはあったそうなんですけども、なんかこうよしなしで、まあ、タギーさんと、まあ、僕が絡むとか、うんうん、タギーさんじゃないや、ウッチーと僕が絡むとかっていうのは、まあ、あるんですけど、うんうん、ウッチーとタギー、そしてリモートでもなく、リアルで、
うん、そうやね、っていうリモートではあったよね、
うん、
あった、
うん、っていうのはよりなんかなかった
で、そうですね。
でまあまあずっと、まあ、温めるっちゅうほどの、まあ、大層な話じゃないですけど、うん、割とウッチーさんもちょっとデニムにはこうね一貫はある、ちょっとデニムにはうるさいおじさんということで、
はい、
っていうのがある上に、うん、まあまあタギーさんもデニム屋さんでアルバイト経験があったりとかで、うん、まあ結構まあ凝ったこともありましたよと。
そうやね、そんなには詳しくないんですけど、
うん、
そうですね。
っていう話もあったんで、これちょっとまあデニムバトル、バトルになるかどうかわかんないですけど、まあ、いずれなんかこうね、そういうデニムよもやま話みたいな的なことができればいいねなんてことを言ってたのを、やっぱこれこの機会を逃すわけにはいかんってなことで、まあちょっとそれをやってみようかと、
はい、
いうことなんですけど、まあタギーさんが、
はい、
そのデニム屋さんに、うん、バイトしてた時って、
はい、
あれ何年代ぐらいの話ですか？
何年代やろ、21、2やから94年ぐらいかな。
ははは、
そうです、うん、それぐらいやったと思います。
それは何きっかけで？
それは、まあ、僕、まあ美術学校、専門学校に行ってて、
うん、
そこに、まあ、計3年行くことになって、
うん、
から出て、まあ、いわゆる自由な感じの人、うん、まあ、就職もしてなかったから、
はい、
自由に生きていってる感じだったんで、
はい、
まあ、アルバイトしに行こうか、はい、
ザ・フリーターってこと
で。そうそうそう。で、それで、まあ、家の近所から、一番近くに、まあ、コンビニができたんで、
はい、
駅前にね、ファミリーマートができたから、
はい、
そこに、まあ、いわゆる、当時だったら、アルバイトするときに、求人の情報誌。
はいはいはい。
売ってたじゃないですか。
あります。
アンと
か。アンとかね。
はい、うん、あれ、まあ、なんか、こう、立ち読みかなんか、いいのあったら買おうかな、ぐらいの感じで出かけて行って、帰って、
はい、
それを持って帰る途中にジーパン屋さんあったんですよ。昔のジーパン屋さんが、
はい、
駅前の、
はい、
でそのたまたまその前通ったらウィンドウのところにアルバイト募集部で書いてあったから、で電話番号、当時は電話番号とか書いてあったから、
はいはい、
でそれをパーッと見て、あと 2,3 分歩いたの家なんで、
うん、
ちょっと電話番号覚えてるわと思って、そのまま電話かけてみた。だからもう面接来てみたいなのがあって、うん、すぐその情報誌からこう履歴書ちぎって、と書いて、多分2時間後ぐらいに面接行ったんです
よ。へぇ、すげえな。
で、翌日から働いた。っていう感じです。 もうね考えへんっていう、一番多分ねアルバイトできる一番近い場所やったかなって思う。あの厳密に言うとその隣がミスタードーナツやったからそっちの方が近かったかもしれへんけど、あのまあまあ一番近いアルバイト先、即決めみたいな感じでした。
なんかねアルバイトをすること自体はやぶさかじゃないねんけど、うん、そのアルバイトをするために、うん、あの探す、うん、それでなんかまあ履歴書書く、
う
ん、それで面接を受けに行く、うん、みたいな、このめんどくさいのがほんま嫌なのよ。
そうやね、
あのもう働くこと自体は全然いいんやけど、うん、それをもうなんか最短で済ましたね。
最短で済ましたね、うん、もうほんまにせななせななと思ってコンビニ行ってから働き出すまでがもうほんまに
最速や
ね、うん、24時間以内みたいな。
うん、
やったな。
どうでしたってその、
そう
やね、元よりそのまあそのジーンズデニム関係とかっていう、うん、まあ嫌いじゃなかったでしょうけど、
はい、だから、まあ、まあ以前にもこのラジオでも言ってるけど、
うん、
その僕とかトミーさんとかシゲヤンとか、まあ、そのストリートみたいな、
うん、
スケボーとかローラースケートとかして遊んでたとかって言ってて、
うん、
まあ、そういった、向きのファッションみたいなことにはやっぱ中高生ぐらいから興味が湧いて、
うん、
まあ、そういう格好するわけじゃないですか。で、なので逆の言い方するとその割と普通 の, なんていうの本格的なデニムとかにあんまりどっぷり行ってなかった分、
ああ、はい、
そのジーパン屋さんで働いたことによって、あ、なんか結構その奥深いんやっていうことがなんか、
はい、
うん、もともとまあ、ね、そのデニムジーパンみたいなぐらいの軽い認識やったけど、
うん、
なんか結構これには こだわりがあって、
うん、
そういうファンがおってみたいな、
うん、
でなんかこういうとこに良さを見出してんのかみたいなのがなんか分かって、うん、自分もそういう楽しみ方を同じようなこうしがみ方が覚えるみたいなのが、
うん、
まあ、そのアルバイト経験やったかなと思います。
あ、なるほどね。ウッチーさん の, そのまあデニムエントリーのエピソードとしては何なんですか。
今タギさんって91、2年っておっしゃってましたっ
け。いや94年ぐらいに、
僕は多分91、2年ぐらいから入り口ってる感じですね、
うん
うん、でそれエントリー、まあ大学入って1回生とかそんなに興味なくて、多分2回生終わりぐらいからか、まあもう3回生もどっぷりやったんで、
うん、
何がきっかけやったかってちょっといまいち覚えてないんやけど、いわゆるみんなまあ501、501、リーバイスの501っていう話はするじゃないですか、
まあね、
ボタンフライにね、
はい、
俺がええねんっていう。ジッパーの方がええし僕はずっと思ってた、はいはい、機能的に、
うん、
だからまあちょっとこれやっていう瞬間は、ね、覚えてはいないんだけど、
うん、
まあ入るきっかけになってって、で歴史とともにその衣装が面白いなと思ってて、
うん、
その時代とともにそのデニムっていうものがどういうふうに変化していったかっていうことと、うん、その形と、
うん、
まあ言ったら当時って、僕は89年度生なんで、
うん、
ストーンウォッシュのパンクのあれがまだあって、
うん、
スリムですね、
うん、
606とかかな、
はいはい、一番細いやつ ね、
一番細いやつ、それが激流行りしてて、
うん、
あれをまあ自分でキッチンハイダーとかでやったりとかして、
あ、
ブリーチして、
ブリーチしてっていうのが流行ってて、うん、まあ、細く見えるのはいいんやけど、それの追従の黒があったりしたらパンクの人が履いてたりとか、
うん、
っていうのが当時やったかな、
うん、
で、まあ、あれもジッパーやし、
うん、
全然いいんやけど、なんかその501自体を僕は否定するつもりはなかったけど、その当時の90年代の501のシルエットってあんまり好きじゃなくて、
うん、
なんとなく自分には合わへんなとか、
うん、
でそうこうしてる時に多分まあジーンズブームが到来したこともあって、
うん、
日本企画で結構その昔、
うん、復刻
をやりだした、
はいはい、
それが多分思った以上に当たった、しかもそのインチキ復刻なんですよ結構。っていうのはなぜかというと当時って資料があんまりなくて、
はいはい、
こんなんがあったらしいでぐらいのを、まあ、割と具現化してたっていうような形で、それは言葉だけで、シルエットが太かったとか、また下がこれぐらいやったとかっていうようなのをこう言葉だけでやったのをこう具現化してるやつやから、インチキ復刻、イメージ復刻なんですよ、
パターンまでちゃんとトレースしてるわけではないと、
想定描写ぐらいの勢いのやつやって、はいはいはい、でもそれでも多分飛ぶように売れたから多分これはいけるなってなもんでどんどんどんどん復刻っていうスタンスと、そのちゃんと検証してって、昔のうちは昔のもん持ってるからその通りにちゃんと復刻してるでっていう、まあ、リーバイス以外の大きい、まあ、医療メーカーとかも参戦してって、はいはい、偶然のそのヴィンテージ復刻ブームみたいなのがやってくるんですよ。
はいはいはい。
で僕は逆に言えばその復刻されたものが今まで見たことない形やったっていうところにノックアウトされた、それまでの例えば、まあジーンズのデニムジャケットで言えば、リーバイスで言えばファースト、セカンド、サードって大きくあるんだけど、サードが主流で当たり前で、だから見たことあるやつ、はい、ここ V になって
る、 V になってるやつね、
でまあ、あれは立体縫製きれいにできてるからこう追従してきれいに動き取れますよっていうのが優れてるから、まあ、世にはびこっていたわけで、それをまあコピーしたものがよそのメーカーでも全部あったんだけど、それ以前のセカンドファーストって呼ばれるやつはもう見たことなくて、それが復刻された、でそれは割ときっちり資料に準じて作りましたよ。それでもまあ爪が甘いんだけど、90年代は、でそれ見た時にものすごい脳天ぶち抜かれて、このジンジャンかっこいいやん、ってなってブーンと入っていった、それとともに衣装でどんどんその年代ごとにこういうものがあるんやっていうことを知っていって面白くなった、で時代を追っかけていくと、あ、なんでこういう意味があってこうなったんや。で一番分かりやすいところで言うと、第二次世界大戦中、WW2 モデルっていうのがあるん
ですけど、はいはいはい、
要はリーバイスのこの後ろのこのステッチ、
はいはい、
このステッチがこの糸を使うのすらあかんで、戦争中は、
ラインをね減らしてるって
、前のボタンフライも501なんで、4つのところを3つにするとかっていう、金属も何使ってんのっていうふうな形で、まあ、ペンキでステッチしたんです、
はいはいはい、
オレンジのステッチをした、
それをあれでしょ、その
エビスが、
エビスとかはそれを
コピーして、まあアレンジしたという
か、ね、アレンジ、
だからペンキステッチって言ってたりするもんね、
あれもカモメステッチっていずれ呼ばれるようになるんやけど、90年代終わりの方、もうそれ知らなくて、でそれをエビスっていうところがやってると、岡山のジーンズメーカーがやってますよ、エビスってまたシャレてんだと、リーバイスの L と取るのと、エビスやったんで、
ちょっとアナグラムっぽいね、
そうそうそう、それもかなり雑誌の一記事を見て、いいなこれと、で昔はペンキやったらなるほどなと、資材もないからペンキでやってたら、それをそのまんまでアレンジしてるってこと知らなかった、
はいはい、
のオリジナルがちゃんと点々の、
はいはい、そう糸に模した、
ね、模様したあれっていうのは知らなくて、それは資料なかったから、
はいはい、で結構昔のペンキやから選択肢が消えて、
そうそうそうそう、
ちゃんとした資料がないっていうやつね、
レッドがないっていうのが後に分かるん
だよ、そうそうそう、
でそれをまあアレンジしたのがエビス、で僕が写真で見たやつはカモ、あんなアレンジしたカモメじゃなくて左右対称で綺麗に細い目のやつが
白割ときっちり描いてるやつ、
そうそう、これやと思って、もうこれ当時忘れへんけど、まだ通販とかが、書き留めとかでやってるような、
はいはいはい、
時やったんで、雑誌のやつ でしかもそれ取り扱ってるエビスを取り扱ってるところが、新宿のアルタの中にある、店でしか扱ってなくて、見たやつブーンかなんかかな、
大阪じゃないの、大阪じゃない、
たまたまそれ見たのは、
あ、そうなんだ、
でそこに行って、で自分の欲しいサイズ言って、買った覚えがあるのが、それこそ92年とか3年とからへんかな、
ブーンがやたらデニム特集してたようなイメージは、
そうそうそうそう、
僕も93年やな、
だいぶシンクロしだすわけですよ、うん、ブームが来ることと、うん、復刻ブームがやってくるっていうのが出てくるんですよ。でその届いた恵比寿見た時にがっかりしたのはめっちゃ太いカモメ、
うんうんうん、
見たのとちゃうし、
それってさ、ね、自分であのデザイナーの人が書いてるやつ、手書きで書いて
る、手書き、
手書き結構かなり古い、
ね、もう初期やもん、超初期、
最初期やん、だから後にそれはプリントになる、
あの人よくおったよね、南とか、
おったおった、
チラチラよく遊んでると見てた人なん
です、超初期ですわ、うん、今あんのかな、ちょっと探さな分からへん、うん、あんまりにもそれがやれるまでが恥ずかしくて、やっぱ白やし、だからうわーってな感じであんまり履かへんかったなっていうのと、履いてみたはええけど結構ちょっとこう絞って膨らんでんのよ、シルエットがあんまり好きじゃなかったっていうので、後のその、まあ、ダンス的な高校に行ってんのかなっていう感じ、レングスも長くてめちゃめちゃロールできるようになってたし、この時点
まあそのオーバーサイズでね、物を履くっていうのが割と定着してたから、
うん、そっちにも振ってたんやな、うん、でもまあそれぐらい、まあ、なんかその衣装とかに興味があって、で最終的に僕がたどり着くのは1900年代初頭、1910年代モデルって買ってもらうんだけど、うん、サスペンダーボタンがついてる
形
でサスペンダーまでするっていう、
はいはい、
ところが一つの自分の、まあ、スタイルとしてジーンズと全てが一致したんで、うん、そればっかり買う、
うん、ウッチーはそれを持ってるイメージが強い、
うんうん、
ね、
うん、
あのリーバイスの小冊子って置いてるじゃないですか、どこで
も、ね、細長いやつ、
ね、はい、そうそうそう、はい、あれ必ずバーって開けるとあの金庫、ゴールドラッシュの金庫のあいつがもうまさにサスペンダー、
まさにそうそうそうそう、
あれが1900の頭なんです、はい、これこれこれ僕が求めてたのに、自分の体験もそんな細いもんじゃないし、あとプラスアルファウエストオーバーオールって呼ばれて、もともと作業着でつなぎだぜっていうところからジーンズが来てるから、うんうん、いや僕超固定しってるじゃないですか、
ね、そういうなんかストーリーがさめっちゃ男の子っぽいよね、
そうね、
うん、ウエストオーバーオールやで、
うん、
なんかこれ、まあ、だから知らん人はさ、うん、あのびっくりすると思うけど、普通のなんかジーパンより、うん、オーバーオールの方が先やっていう話や、
はいはい、
でその上がなくなったのがジーパンになったっていうのが、うん、なんかあの案外みんな知らんことで、
そうそう、う
ん、
それって面白い歴史や、うん、逆に言ったら作業着からスタートしてって、そうそうそう、うん、ファッショナブルなアイテムとして取り込まれてるっていう歴史持ってるもんって多分これしかない、う
ん、なんか僕そんなことを割とね学校で普通に教えてたりとかするそういう学校やから
そう
や
ね、
しかもブルーデニムじゃないしね最初、
そうやね、
ブラウンダックでスタートしてるから、これ僕は僕のあかんとこなんやけど、どんどんどんどんそれが楽しなってきて揃えたくなるようになるから、うんうん、もうブラウンダック系も一応網羅はしてるっていうのが思ってて、今日履いてこようなって思ったけどウエスト入らんかった
、うん、カーハートとかも買うの？
あ、そっち
そっちは買えへん、うん、
だけどあのなんちゅうの、あのなんか上着もあるやん、
うん、カバーオール的な
やつ、ね、カバーオールも多分2種類、1800年代後半のやつの復刻と、うん、1900年代初頭のやつと持ってる、もうそれも好きで着てるし、うん、でそこにいやらしくこうカモメステッチ自分で入れたりとか、
うん、カスタムしちゃうの、
そうそう、カスタムしちゃう人、銀色じゃないボタンは銀色に塗るとか、うん、やっちゃう人なんで、それぐらい、まあまあ、あのウエストオーバーオールっていうサスペンドボタンがついてるっていうのとか、後ろにシンチバックっていうちょっとしたウエスト詰めるためのベルトがついてるのとか、うんうん、ああいうなんていうのか、ちょこっとしたノーマルの501じゃないディティールはめっちゃくちゃ好きでこだわって
る人、それはわかる、うん、ちなみに僕も今日はサスペンダーついてます、
お
ほんまや、
ほんまや、わからんかった、垂らしてんなと
思う、そうね、
そういうこと、
これはあれ
サスペンドボタンいいよね、
そうそう、これベン・デイビスの、うん、あれ80年代ぐらいのベン・デイビスの、何カーペンターパンツになる、うん、作業着、
なるほどな、カーペンターパンツな、
うん、そうそう、
あのね、サスペンダーボタンのものは買ったはいいが、じゃあサスペンダーどうしたらいいねってなってくる。
なる、なかなかなかったですよね。
なかなかなかったです。
そうやね。
で、当時のものを買ってそれっぽく仕立ててるもんも、そうなんや。あったって思ったら、まあまあいいねしたりとかするし、はいはい、で、使い倒してたらすぐやれたりとかするし、これってどうにかならんのかなと思って、ようよう形見て、あ、これ例えば知り合いの革やってる人にやったらここの部分だけ作ってくれるなっていうぐらいのもんなんですよね。この、その縮め方ね、
ここはね、
これね、絞り方な、こっからボロボロになるのよ。
なるなる
なるなる。
これ東京で買ったの。東京のなんかセレクトで見つけた時に、今買っとかなと思って買った。
そこら辺が、ね、そのデキールが好きすぎて、そういうので、だからまあ復刻ではあるけども、当時、S70WX っていうのは日本の企画でやって、うん、それがまあまあちゃんと1910年代のものを踏襲してて、でも日本人に合った履きやすさで作られてて、シルエットもそこそこ踏襲できてるので、
それ90年ぐらいのモデル？
そうそうそう、
90年代のモデル。
90年代のモデル。
あの1万ちょいぐらいの価格帯で売ってた
やつ。藍染めじゃないやつ。
じゃないやつ。うん、
箱で出してた時あるんだよ。箱で出してて、でそれは 503BWX と 702WX の2種類があって、本藍染めですみたいな。箱でね、あの2フォースマークのね。
出してて、馬がね、両方から引っ張ってもちぎれないよ。
ちぎれないよっていうやつ。
頭悪い宣伝の仕方やんな。
だからまあ丈夫で長持ちみたいな。
そんなんがこう歴史の中で結構こう、もうどんな本でもいっぱい語られてるからあって、はいはい、でその僕同時にそのまあ入るきっかけのもう一つの中に、3回戦になった時やから、91年、92年ぐらいかな。学祭で、まあ、友達が出してる古着屋ブースで、US の505のジーンズを手に入れる、それは70年代のやつ、ヴィンテージも既にその時点で、そいつは買い付けに行ってきよ、で持ってきたやつを売ってて、今やったらもうそういうこそこの名やつ、でそれはそれで今も大事に取ってるけど、あのストレートなんよりちょっと細身のストレート、西海岸の大学生向けにデザインしたらしいと、だから501ではなくて505なのって、しかも US505 っていう品番にはなるんだけど、それは結構気に入ってて、自分にジャストサイズ、レングスもジャストサイズ、絞り方もジャストサイズ、ウエストもジャストサイズ、しばらく履いてましたけど、なんでなんかそういう復刻が好きでずっとこうやったら集め出すっていうのがあって、でこれがリーバイスの歴史の中で面白いのは、その501がボタンフライであるがゆえに501なんだけども、それを嫌がった人たちのため用にジッパー仕様の501を出した時期がある、それの試作品が 551ZWX、
Z をね、ジッパーの
、
それが要はまあ、日本では有名な YKK ですよね、ジッパー、違うんですか、タロン車ね、
タロン車のジッパーね、タロン車のジッパー言うよね、
まあ履いてるのがそうなんだけど、551の ZWX、 でこれは復刻で出たばっかりの時に、これ買った時のことも覚えてます。僕が当時勤めてた学校のロシア語で卒業した子で、そういうのが好きな子が電話かけてきて、携帯持ったばっかりで、置いてるで 551ZWX 今京都におるけど置いてるで、これ買っとこかって
なんでタメ口やね
いや金あるっていうことをまあ言いたくて、買っておける金の方を持ってるよ、買っといたろかと、頼むわと、で後日届けに来てくれ、ちゃんと払うからって言って買ってきてもらって届いたわけです。ちゃんと赤身やし、なんかだけど履いてみたんやけど、あの当時の復刻後半戦になってくると、レングス一律やね、36、36インチレングス、日本人がそんな履けるはずないやん、 ということはどういうことが起こるかといったら、ちょっとした細身のストレートやのにもかかわらず、うん、切っちゃうと、うん、ベルモトムと同じことが起こるんです、はいはいはい、ストレートになっちゃう、土管みたいになっちゃう、これはいかんぞ。僕はその前身とされる、その後身とされる US505、
うん、
そのモデルになった、うん、あと持ってるから、その絞り方を見て、うん、その551ZWX 買ってきたばかりのやつにハサミを入れて、うん、同じシルエット
テーパーかけた、
テーパーをかけ、必要じゃないところは全部三角に切り、
家庭科ぐらいからがテーパーやんな。
そうそう、家庭科室に行ってもうロックミシンが何から借りてきて全部自分でやりこき直したっていうのが今入ってます。
ロック始末になってこう巻き込んで塗ってるってやつやんな。
だからそれぐらい今リーバイス愛が強いという、うん、うるさいおじさんということです。その思い出がある。
やっぱりその復刻ブームが来たっていうのは、そのなんかこう日本ニーズが異常に高まったのがやっぱり引き金になってるのかな
と思いますね。だからこれって僕は合ってるかどうかわからないけど、多分今日本ってヴィンテージのギブソンとかフェンダーのギターとジーンズは世界一多いとかじゃん、
はいはい、めちゃくちゃ集めたんやね、そのだから
ゲームと、うん、テレビゲームのカセットと、
なんか収集癖あるよね、その、
そうね、
まあ、そのある程度こう生活の水準とかも上がって、まあ、さあこれからどうするってなった時に、やっぱりそれこうコレクターに走っていた人も結構いるってことやな。
まあ、時はそのバブルが弾けてたけども、うん、まだ残りがあって、でその世界からいろんなものを集めるだけ の, その熱量もあるし、ネットワークもあったから、そういうこう何て言うかな、個人バイヤーが買い付けに行くのもあるし、そういうなんかこう大手がごそっと買いに行くとか、もうなんや、あのゴミも一緒やけど一緒くたにも買ってコンテナに詰め込んで
分けるやつね、
みたいな買い方をするのももうだいぶ開拓されてたのも手伝って、そういう、まあ、あちこちでデッドストックされてたもんとかがもう一気に日本に集められたっていう時代が、その90年代の初頭からまあちょっと半ばぐらいまで。
資料価値的なものもめちゃくちゃあるよね、多分、うん、買えへんけど、
うん、90年代ぐらいの、まあ、そういう古着、日本のアメ村とかで買うような古着って、うん、70年代80年代のアイテムが結構いっぱいあったから、うん、まあ今から見ても十分ヴィンテージ、
あ、そうそう、
うん、で今現在古着屋さんって、まあ、SDGs の流れもあったり、うん、普通の服が高かったりとか同質化してるってことで、うん、若い人でちょっとファッション好きな人とかはめっちゃ古着志向が強い、
うんうんうん、
でもう今やその郊外のモールの中に古着屋さんあったりとかする時代、
うんうん、
もうほんますごいなと思って、でもこんな国ないでって思う、
ほんまにね、
僕だから海外とかも行くけど、こんなに古着屋さん潤沢じゃないし、こんなにその質も高いし、
うんうんうん、
種類豊富、値段そこそこ、
う
ん、あとね、すごい一番違うのはリメイクのレベルの高さ。
はいはいはい、
でリメイク商材もめちゃくちゃ多いけど、これはもう日本が群を抜いて高い。
あと値段が安定してるよね。その、なんていうか。
クオリティと値段。うんうん、
各店ですげえばらつきとかが少ないっていうかさ、
うん、で今の若い子が履いてるような、例えばデニムとかってめっちゃ新しい、
うんうん、
ってもうそのヴィンテージとは呼べない、
うん、
例えば2000年頃のものとかが普通に売ってたりとかする、
はいはい、
もう僕らにしたら最近の話やけど、
うん、
でもそれぐらいのものをこう古着とさして、売ってたり買ってたりとかするっていうのは結構ある、
うん、
もうあの資源がないから、
うん、
だからもううちが持ってるようなもんとかもかなりそのね、皿で買ったもん自体がもうヴィンテージっていうような扱い、うんうん、
履き倒したやつもあるし、まあ、ちょっと直しつつ履いてるもんもあるし、結局同じモデルをずっと履き続けたいと思ったら同じもんいっぱい買っとかんと、
うん、
ってなるから、うん、結局何本も持ってんのよ、うん、同じモデルで、これいつぐらいに買ったやつやな、あんなっていう、そういうなんか思い出プラスになっているっていう、 か、でもちろんデッドストックもある、
うん、
まだ下ろしてないやつもある、うん、いつでも下ろせれるようなそんな感じかな。
すげえ、
それぐらいまあ土地狂ってるよね。
だからもうメンズファッションの特徴としてもスーツとかを着ても、スーツの形なんて一個も変われへんやん、ほとんど、
はい、
まあ、ちょっと太くなったり細くなったり、こうラペルが太くなったり細くなったりネクタイがとかで、基本的に何も変われへんから作りとか素材とか、まあ、ちょっとしたそのアクセントディテールとか、うん、タック入ってるとか、
はい、
ね、こうあの裾がシングルかとか丈がどうかとか、うん、メンズのおしゃれなんてそれせいぜいそんなもんやからさ、うん、でそれがカジュアルに行った時にデニムに対しても同じことが起こってて、うん、デニムの形なんてそれこそ100年ぐらいほとんどあんま変わってへんくて、素材も変わってへんくてみたいな、だからなんかそれがこそがもうメンズがこうハマる、うん、逆に言うとハマってくる要素、うん、
なるほどね。
なんか素材の説得力もあったりすると思うんだよな、デニムっていう自体がその、まあ、さっき の, あの男の子やなみたいな話になるけども、僕は高校の時に英語の授業の副読本だったのに、うん、そのリーバイスの歴史をちょろっとこう要約せなあかんような単元があって、
はいはい、
でそれがすごく面白くて、それも今思ったらどれぐらい細かく合ってるのか分からへん英語の教科書の中の一つやしかも、うん、副読本やから、
うん、
で要はまあそのゴールドラッシュの時からあって、うん、でそのなんだ、船のマストの、
うん、
あれ
ハンプね、
ハンプを余って困ってるっていう商社がいたんだよ、
うん、
でそれでじゃあズボン作ってみて金庫夫が、破れて困るから余分なズボンそれで作って編んでみたらええんちゃうかって言って判断がスタートで、それと大成功しました。
うん、
そんはブラウンなのかブルーなのかはそこには書かれてないね、
はいはい、
でも後にそのアイはそのヘビが寄ってこうへんとかいろいろまあその都市伝説があるけども、
うん、
結局はまあその僕の中では最終的にダメージはまあそうかブラウンか最初ってい
う
か、
うんうん、
これが言ったらそのマストそのまんまのハンプの色やったのかなっていうふうに思うわけですよ、
はいはい、
染めても、
はいはい、
実際その、ね、そのレプリカ精巧なレプリカを何着か持ってるけどもまあ着づらい、
うん、
立体補正じゃないから、
うん、
もっと貼るとか、
はいはいはい、
そういうことが起きたりこう
全くストレッチせえへんしね、
ストレッチせえへんから、うん、そのしんどさだからまさに作業着やな、
うん、
だから多分こうなんか狭い洞窟でこうしゃがんでっていうには良かったんかもしれないし、うん、まあ、その本数の、ね、厚みもそれなりにあったと思うから当時で言ったら、
はい、
それなりにまあ作業着として本当の、
うん、
あのもんとして活躍できてたんかなと思うし、でそれをよくぞここまでこう着やすくしてくれましたねっていう感じが、はいはい、その歴史の持つ説得力みたいなっていうのは素材から来るもんとかもあるかなっていう、
うん、
なんか男の子ハマりポイントがまあまああると
思う、あるね、
うん、やっぱりそのデニムっていうかジーパンってさ、そのアメリカって感じやん。
そうそうそう、うん、あれ感じ。
だからこれ、まあ、日本人もそう思ってジーパンって吐き出したやろうし、
うん、
ロシア、ソビエトが崩壊した時も、
うん、
何が欲しいって言った時にジーパンとリーバイスとマルボロが欲しいって
。お
だからやっぱりそれぐらいアメリカなんよ。
アメリカを欲してたんやな。
そうそうそうそう。それって、ね、戦後の日本人もそうであったやろうし、
うん
うん、っていうなんかやっぱそのアメリカのアイデンティティというかすごい強力な資源やってる、うん、
確かにね、強くあった頃のアメリカへの憧れみたいなものが凝縮されてるアイテムみたいなね、うん、っていうのは
揃ってるよね、
うん、
でちょっとそのこの話の流れで付け加えるならば、まあミスターアメリカのアイテムや、
うん、
やけどその、まあ、アメリカ製の501、
うん、
アメリカで素材が作られアメリカで縫われたものっていうことがもうちょっと厳しくなってる、
うん、
あれ残念だから2018年かな、コーンミルズの、
うん、
赤耳の工場、
うん、
セルビッチの工場が生産を止めました、やめました、
うん、
だからアメリカ製の赤耳がなくなりました、
うん、
これはリーバイスを作る上で、うん、 非常に厳しい話
や、うん、そうやね、うん、
でもう今紙に作ってるのって2本やからさ、うんうん、しか残ってないで、この間、今年に入ってやと思うけど、その501WX の、メイドインSAの最後のやつが売り出されて、うん、で4万円台ぐらいかな、うん、で即完売、うん、それを、まあ、我々のよく知ってるカキボンというお友達が買ったっていう話をこの間聞いたけど、なんかやっぱ男の子ってそう、まあ、彼もすごく男の子
いやし、まあね、特にだからまあそのなんていうかオリジナル思考強いし、ね、そうそう、
アパレルやってるし、やっぱりそういう人たちがやっぱりこう、まあ、これはもうそういう投資的価値があると思っちゃうような、そのストーリーも含めて、うん、まあ、なんかそういうもんだということをね、
うん、
ちょっと言うときたいと。
うまいね、なんかそうそう、だからまあものの中のその物語性みたいなものがやっぱりこう惚れ込むと、
そうそうそう
ね、あの欲しい、全部欲しいみたいな感じになったりとかするんよね。
あれ知ってる？その18 1864C とかやったかな、なんか忘れた、ちょっと年代よく分からへんけど、一番古いジーパンっていうとされるやつ知ってる？なんか10年ぐらい前になんか日本に来て展示とかされててんけど、でその C なんとか1800何年の C っていうのはなんかシビラーやったかな、多分そうやろみたいな意味で一応こう鑑定されてるもんで、それが一番現存するジーパンで一番古い
やつね、
うん、
ブラウンの、
そうそうそう、
え、その来たっていうやつはあの本物、
本物、
あのレプリカじゃなくて、
それリーバイスのどっかそのフラッグシップ東京にできた時に展示されたみたいな、うん、なんかもうその値段つかへん、つきませんみたいなやつだと思うけど、うん、そうそうそう、その対戦モデルなんかでもよっぽど前の話、
だって1890年代ブラウンデニムって江戸時代
そういう鑑定する人とかがいてたりとかで、うん、何やったかな、こう股のところに、うん、できてるシワとか擦り切れ方が、うん、これは馬の鞍に乗ってたんじゃないかみたいな、っていうダメージが残ってたりとか、あとはそのリベットのところに、はい、多分当時がコッパーのリベットやのなんかこう刻印があって、
あ、
それが、
そうそうそう
鑑定の基準になってるっていうふうにされてる。
特許でその後亡くなってリーバイスになるんやけど、うん、ヤコブ・デイビスのまだ特許がある頃、
そうそうそう、
ベベベベベベって入ってるんだよ、
うんうんうん、
仏国は割とそこはきちっとやってる、うん、
なるほどね。
ハッパーリベットとかもやばいじゃないですか、やっぱり、うん、この衣装として、
うん、
でしかもここウォッチポケットで懐中時計入れてたって、
はいはい、
言われてるわけよね、うん、僕だから大学生懐中時計買ったから、うん、入れるために
形から入るな、
入れてこっからシャッてこう出すんだ、いうの懐中時計好きやけどね、うん、使いやすいもんやと思う。
僕、まあ、ちなみにその服飾の学校に行ってるやんか、
うん、
でまあ、女子比率が高いね、
うん、
この話女子めちゃめちゃ興味ないで、
そうだね、そうだね、それわかる、
もう寝よるよこの話したら、
うん、そりゃそうやと思う、もう誰が興味あんねん案件やと思う。
ただ男の子はめっちゃ好きな子おんねん、
なんかすごいとこでやったらいけるか、ね、僕特別授業できるな、
うん、いやほんまそうだと思う。なんなんやろうね。
なんなんやこのストーリーとかその付加価値にこの歴史的なロマンチシズムが入ってるということに、
うん、
女子は全く興味がない。
うん、
男子は好き、
うんうん。
だからもうね、そのボマージャケットでもフライトジャケットでも、
うん、
ブーツでも何でも、もう何でも同じ切り方ができるやん。
うん、
アロハシャツでも、
ね、
ジャージでも。
そうやね、
そう、でも全てがもう形決まってて普遍的なものであって、もう新しいデザインとかじゃなくてストーリーに裏付けられてる、歴史に裏付けられてるっていうのに男の子はお金を払う、うん、そんな感じかな。
説得力あるし安心なんやろな、うん、そこは、うん、
お笑い民のと同じちゃう、うん、
ある意味保守的なのかもしれない。
そうだね、そうだ、なるほどね。
あの滋賀のデニム屋さんのアコしてるあのピースオブロックやったかな、
うん、
知ってる、
うん、なんか雑誌で見た。
そうですね、そこもあの変態の店、だこんなん言うとあれかもしれんけど、だからそういう昔のデニムを掘り起こして研究して、当時の生地ぐらいから再現して、でそれで同じ縫い方をその当時ぐらいのマシンでやると、
ルーザーでね、
超こだわりの、
だからあの何
緩めの
食器から、
そう食器からってことですね。そうルーザーが緩めで、だから洗ったらめちゃんこ縮むやつやね。
そうそうそう、
2インチぐらいサバ4度かな、
ねじれ持ってこう、
そうそうそうそう
なるやつね。
あのなんか育てるっていうのもあったんちゃう当時、
そ
の
あるわ、ね、まあまあ
それもブルーにどう落としていくかっていうのとか、シワの作り方とかも、要それこそブーンで書いてあったと思うし、
だから下着のパンツ履かないとか、
はいはいはい、
で履かないまま風呂に入るみたいなのとか、
そういうの、ね、間違ったやついろいろあるね。
そうそうそう、そういう人おった、うん、
なんか僕だから全然何のこだわりもない状態でさ、ユニクロプラスが出してたあのヴィンテージスタイルのデニムをさ買ったのよね。ユニクロプラスって一瞬でなくなったやん、
うん、
でさ
そのワークマンプラスみたいな、
いやそれさだから柳井正が一回退いた時になんか新社長みたいなの据えて新体制みたいなのやった時にユニクロプラスっていうのが確かできたんやと思うねんけど、その時にあの岡山デニムであのできる限りそのなんかヴィンテージスタイルっていうのをあのやるっていうやつを、それこそもうなんかこけら落としみたいな感じでなんか心斎橋かなんかにユニクロプラスできた時に買ったやつがあるのよね。それあの今いい感じの色になってる、
うんうん、だからいいもんやと思うで、うん、あの貝原のデニムちゃん、
そうそう、
うん、正確には広島県ちゃうかな貝原、
あそうなんや、
うんうん、だからもうセルビッチってそういうとこが作ってるんですよね、小島とかね、うん、
あまあまあね、
だからまあ補足的に言うとあの食器の幅が狭いくって耳ができるから、
うん
うん、なんで、まあ、その耳を生かして赤耳と呼ばれるっていうやつ、
うん、
だからまあ生産効率が悪くて、単価が高くなるという、
うん
う
ん、
まあ、材料代がもうすでに高い、
うん、
であとはまあ古い食器やからわざとこう折りムラとかができて、うん、まあ、それ自体がこう味というか、
うん、
風合いというか、まあ、そういうのができるよねみたいな、
それがまあ色落ちの味につながっていくみたいなね、うん、確かにね、だからそのね、まさにそうやってあのデッドストックとかをこうバンバン輸入してた頃の、あのそういうルートの、まあ、バイヤーももちろん頑張ってたっていうのもあるし、そのルートのおかげやと思うねんけど、なんか僕もう何にも考えんと買ったあの軍物のパンツが割となんかレアものやったみたいなとか、なんかそんなあたりはするけどね、軍物も結構あったでしょ、 あの当時ね、
もうサスペンダー1個持ってるけど、多分これぐらいまで着るズボン用のサスペンダーやから、
うん、あ短いね、
うん、短いしゴムめっちゃきついそれジーンズやとそれ1本持ってるわ、いつも出ないけど、ね、形はなんかいいよ、レトロな感じがすごくした
で、いい意味でそのなんていうかな、安い作り、
ああ、
うん、あの簡素な、まあそれは軍門やから、そんな贅沢な作りなんて元より考えてない、とにかく大量生産でもう全員にばらまけるようにみたいな作りっていうのが、まあ面白いなと思って買ったりとかしたんやけど、うん、なんかそのスタイルっていうのは後にどんどんそのまあレプリカ化されていくことによって、はいはい、あの逆に洗練されてしまうというか、
うん、あそれもわかる、
うん、ね、なんかいや、うん、分かるけどそうじゃないねみたいなとかもあったりとかね。
僕はでも そっちでよかったかな。なんか日本企画もんの洗練化されてる復刻みたいな考え方の方が今の日本人には合うって思う、う
ん、まあもちろんそうですよね。だってそりゃそっちの方が絶対優れてるわけやからね。そうだからまあそういうコレクターズアイテムとかになってくると、まあ、別にその着心地とかまあどうでもよくなっていって、いかにオリジナルかとかいかにレアかっていうところにまあ物差しがいくけども、まあでもその異常に加熱してたよ ね、 ねあの時っていうのは確かに、
もうほんまに日本に楽器とともに一番ある世界に一番集まってる。でアジアの人が買いに来て高くて買えないっていう
芸能人とかもめっちゃ買ってたもんね。
そうね、
ヴィンテージデニムは、うんう
ん、ほんまに、
まあ、ちょうどインポートブランドみたいなのがちょっと沈んでバブル終わって、うん、まあ、それはイタリアを中心するインポートブランドが落ちたやんか。でそれとともに国内では、セレクトショップとかの台頭が激しい、うん、昔からあったけど一気に増えて、はい、そう海外から買い付けてきたもの、うん、でそれの中にこう古着も入ってたりとかで、うんうん、価値ある古着、高付加価値の古着とかも同時に扱うようになって、うん、よりこう上がっていくっていう、うん、だからそれこそあのね、あの浜ちゃんみたいな、
うん、ね、
あの、なんか高級なスカジャンと、うん、高級なジーパンと、うん、ね、あとまあこうクロムハーツぐらいがめちゃくちゃ流行ってみたいな、
流行ったね、
うん、そういう感じやなと思う。ちょっとワーク系のものが流行ってた。
うん、でもだから、ね、一通りこう行ってみんな上げてきたから次こっち向けようとかっていう感じになってるし、
そ、ね、
それこそ、まあ、リーバイスでスタートしてるけども他も歴史あるやんけって言ってどんどんどんどん担ぎ上げてってるから、うん、結局そのなんていうか引っ越り地の作業着とかあるやんか、つなぎとか、うん、
めっちゃ好きやわ、
ね、あれも僕も好きやけど、なんかああいうのも、まあ、ちゃんと今レプリカももちろんあるけど相対的に古いやつ、
うん、
例えば、僕見たことあるのマクドナルドの清掃員が来てたつなぎとか、古着で流れてたり、色してるんですよ、うわーってない色してるから、まあ、そういうのが欲しなったりとかっていう部分、なんかそういうの煽ってるよね、すごくね。
そっか、じゃあ何そのうちあのヴィンテージのトライチのつなぎとか、
うん、まあありえんことはない
よね。そうそう、だってその前たれとか前掛けとかでもそう、なんか丸なんとか、
ああなんかあの醤油屋とかそんなの、
そうそうそう、あれもかっこいい、うん、
でもまあまあ厳しいのはその、まあ、デニムもそうやけど、いくら履きやすくなったとはいえ履きにくいもんね。あのまあ軍物にしても作業着にしても、うん、基本的にはエレガントの反対側にあるものや、うん、だから汗かく人、動く人の服っていうわけやから、まあ、それはまあ兵隊であったり作業する人っていうことやからさ、うん、でまあ、その流れでスポーツみたいなのがあったりとか、うん、だからやっぱりなんかその分野はもうどんどん新素材化していって、それこそこう立体裁断、高機能素材とか繊維とかっていうことにどんどん置き換わっていってるから、
まあ、まさに今ね、飛ぶ鳥を落とすワークマンとか、ワークマンプラスとかっていうのがまさにそういうさ、あのなんていうか普段ギャパレルに進出してきてるワークウェアブランドとかっていうのが、まあ、そこになってるわけで、
これ織物の服とかがもうそもそもなくなっていくやん、不白のもんじゃなくて、全部がこうカットソーのニット素材系になって、うん、っていう風にはもうなってるよね、はいはい、今の工事現場の人ってそんな格好してるやん。
そうだね、
うん、こうアンダーアーマーみたいなのを着て作業してるやん、
う
ん、
そうだね、加圧するやつね。
だからまあちょっとまあそういう意味ではやっぱこうファッションアイテムとかコレクターズアイテムとして残っていくデニムみたいなことはまあ考えられる。
あ、そうだね、うん、機能性ウェアとして特化しすぎたがゆえにね、うん、
でもまあまあある種普遍的なね、こうまあ、そこには行ってるから、
うんうん、
でまあ、今でも、まあ、ちなみに現在のことを喋ると、
うん、
デニムはちょっと今再燃してて、
うん、
でしかもこうクラッシュとか、ね、うん、昔はなかったけどサイドカットみたいなことが流行ったりとか、うん、
はいはい、
っていうのが今こう女子とかでは流行ってるから、女子もデニムを今着るっていう時代にまた今巡りがね来てて、でその今 Y2K ファッションと呼ばれる2000年以降の流行り、
はい、うんうん、
ギャル文化みたいなのが、はいはい、まあ、今来てもう一回来てると、うん、っていうのに乗っかって、デニムが流行ってます、
うん、
で、まあ、一頃昔の例えばブランドも着る、おしゃれなもん着るというか、マルジェラのブーツ履いて、
うん、
あのグッチのなんか着てみたいなっていうのはちょっと今落ち着いて、
うん、
今なんかイタリアやったらイタリアで流行ってるのはディーゼルとか、
はいはい、
ディーゼルがもうここ半年ぐらいでもすごい流行り方になって、
そうなんや、
だからディーゼルっていうのはイタリア発の、うん、高級、デニムカジュアルブランドっていうことやから、
うんうん、
あれアメリカのもんじゃなくて、アメリカにもともと憧れてたイタリア人がなんかちょっと、うん、スーツとか着ておしゃれにお金使える人に向けた、商材をこう考えたのがディーゼル、
マカロニウエスタン的なとこがあるからね、
まあ、まあそうそうそう、うん、まあね、アメリカにもこれジースターローって、まあ、同じようなコンセプトのとこあったりとかするけど、うん、まあ、ヒップホッパーが入ってる、
はいはい、
っていうような感じで、で、まあ、今その辺がまた今だから2000年ぐらいに流行ってたやつが来てます。そこでデニムはまた生き残っていったりするし、ただそのやっぱりなんていうの、ストレッチの波はやっぱり、うんうんうん、まあ、そこは考慮しないとやっぱり履きやすさっていう点ではかなり負けていってる、
ね、う
ん、僕個人的には反対派やけど、うん、
まあそれはね、うん、時代の波です
わ。ファッションビジネスとしてはもうそこはもう無視できないっていうか、もうむしろそれによってまあ、さっきの、アメリカ製の生地もやられてるのはそこに結局、
はい、
ストレッチ素材にやられてる、
うん、
それはまあ H&M やらユニクロやらが作るストレッチデニムにみんなやられたってことが今やと、
めっちゃ伸びるもんだって、
めっちゃ伸びるよね、
うん、履いたことがある、履いてみよう、
すごいで、
まあ、
楽やで、
めっちゃ楽やで、それはもう戻られて
る、現場さ出るやん、履くやん、もう、まっ、ま、一日で臭なるからね、汗入る、腰回りがどこに、だからもうそれを思うとっていうのはあるよね、それはちゃんと作業したいし、困ってる、
でも僕もでも、ここっていう時は暑くても、苦しくても、そのノンストレッチの赤耳とかを履いて、普通に仕事したりするよ。
もう洗う前提
やろ、やっぱり今はストレッチデニムは持ってない、うん、1回買って履いてたことあるけど、もう楽すぎるわと、
あ、そう、
これではいかんと思って、
あえて負荷を、
そうそう、ね、何でも新しいものがいいんじゃないよということで、
そうだね、
うん、いやでもストレッチデニムもそのすごく最初に出た時はもうほんまなんちゃってデニムみたいな質感やったんやけど、質感がどんどん分からなくなってきて、
なんかほぼデニムみたいな、
ほぼデニムやのにめっちゃ伸びるのとか出てきてるから、いやそこもめちゃくちゃ頑張ってんやと思う。
あ、なるほどね、うん、なるほど、それはそれで認めないとねっていう話やな、うんうん、
出っ放の時はな結構もうなんちゃってで笑ける感じやったけど、
でもまあな、ああいうこう凝り系の伊藤とかやからさ、うん、やっぱりこう経年変化でやっぱりやられて、
まあ、そうそう、
切れてきて、
うんうん、だからまあ履き込んでどうっていうもんではない、
100年は残らへん、
なるほどね、
やっぱり
そこがやっぱり楽しいか楽しくないかみたいな話やろ、う
ん、いやほんまにね、
体に馴染んでくるとかっていうのもあるし、うん、やっぱ洗って縮んでもやっぱりちょっとこう吐き出したらまたほだれてっていい感じになるから、
うん、
だからある意味ではその SDGs とかの流れの中にあって、
あ、そうだね、
はい、廃棄量を減らそうとか生産をセーブしようとか、
うん、
で価格、まあ、そもそもの価格を上げなければとかっていうような、やっぱアパレル全体の動きの中ではやったら、そういうデニムの生き残りっていうことは、まあ可能性はちょっと上がったかもしれない、
ね、確かに最も SDGs に近い素材と、うん、そのなんていうかな、こう普遍な 流行り廃りのない普遍性を持った、
うん、もうその下水分解したりそういうのってさ、うん、もうやっぱりやめようっていう動きになっていくやろうからさ、うんうん、
確かにね、うん、ということは結果的にはこう本物が残っていくみたいな
ではないかっていう
ところが希望的にもそうやし、うん、なんか願いとしてもそう、
そうそうそう、おじさん的な願いとしては
は、うん、けるもんずっとな、
うんうん、っていうのはまあ
余裕で20年以上履いてるよね。
履いてる。
確かに。だからまあうちがそのなんていうかこう鳥山明おじさんとしてなんか喋った時もそうやけど、あれってだからあのそのほんまに恐竜的進化を遂げた復刻ブームのちょい前のあのアメカジブームのムーブメントの中のあのデニムのなんか取り上げ方みたいな感じやったけど。それの後にだからそういうなんかこう復刻ブームとかなんかそういうなんかヴィンテージブームみたいなっていうのを経て、まあ一気になんていうかこう深みのあるなんかこう世界観みたいな感じになって、まあそれがまああのまた何週か何週目なのか知らんけども、まあ繰り返し繰り返しって、その中もううちはずっとこう串刺してもうまんまでいくっていう
新しいもん手に入れてないだけやから
っていうのが逆にもう新しいみたいなことになってきてるっていうのになるほどね。まあまあどうですか、そんなとこでいいですか。
はい、まああの言い出すと
そうですね、
はい、もう学校でやってるそのヴィンテージデニムを作る授業とかもあったりするんで、うん、見学行ったりとかね、そのちょっと言い出すとちょっとひどいことになっていくのでこの辺で、はい、
そうですね、ひどいことはまたあのまたの機会で、
はい
はい、
というわけで今回お届けしたのは私トミーと
ウッチーと
タギーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よしなしごとラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com 数字で4474510@gmail.com まで。質問、ネタ、ご意見何でも構わないのでどしどしお寄せください。
お寄せください。
というわけでよしなしごとラジオ今回はこれまで。続きは次回の講釈で。
よろしく。